こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今年もあとわずかとなりましたね。新型コロナの予防対策のために日本ふれあいの旅が残念ながら今年も実現できませんでした。せめてリスナーの皆様とお交わりできないかと急遽ズームミーティングを企画させていただきました。今日と明日のこの時間に突然にもかかわらずそのズームミーティングに参加くださった方々をご紹介させていただきます。今日はまず12月4日土曜日日本時間の正午から開かれたズームミーティング全般の様子をお聞きください。さ、見えますか、聞こえますか。 HCJB ズームミーティングの始まりです。はい、出ましたよ。
え、
もう始めていいんですか。
はい、もう揃われてます、メンバー。はい、
茅沼さんの方からですね、はい、鈴木さんのことについてお話しいただきたいと思います。鈴木義和さんから実は私のところに手紙が来たんです。はい、でその手紙がですね、なんとご本人が鉛筆で書いてきてくださって、自筆の航空書館でアリゾナに手紙を書いてくださったんで、ああ、元気でよかったなと思ったんですけれども、今は、その施設の方にお入りになっています。で、そこから、鉛筆をなめなめ一時一時書いてですね、手紙をくださったんですね。で、その手紙をですね、ちょっと皆さんにご紹介させてください。鉛筆で失礼します。お久しぶりです。私は現在、老人ホームで介助を受けながら、車椅子での生活をしています。BCL とは無縁の生活で、ここは4、5名で1グループのテーブルになって落ち着かないので、せっかくいただいた聖書も広げるスペースもなく、また文字を書くこともほとんどないので、ボールペンも使い慣れていないので、なんとか読んでもらおうと鉛筆書きにしました。老人ホームで個室にいるのは夕食から起床までので自由時間はほとんどありませんから本が読めません。BCL で使っていたラジオですが、ワープロが次々と故障し、BCL はやめざるを得ません。私のベリカードや BCA グッズの主なものは、岡山の上村明夫さんに引き継いでもらいました。連絡はそのために手紙だけになってしまいました。それもまた懐かしく楽しいものです。代筆という手もありますが、ホームのスタッフの方々からサービスしていただいているので、本来の仕事にさらに負担をかけますので、遠慮しています。こういう環境にいますので、外からの手紙を受け取るのが一番嬉しいので、返信をお待ちしております。こういうお手紙なんですね。群馬県高崎市の心という、有料老人ホームに今お住まいです。茅沼さんが最後にお会いになった時はいかがでした？
いや最後はですね、やはりヨドバシのリスナーの集いでしたね。で、吉勝さんとはですね、ひょんなところで お話をしたときに、実は自分は群馬県の、渋川市の、っていうふうに言われたもんですから、これは懐かしいなと思って、実は私は伊香保温泉、有名な群馬の、三大名湯の一つの伊香保温泉に、ホテルに勤めておりましたもんですから、それで親しみを覚えて、その後いろいろと、やり取りをしておりました。まあ、早速に私、心に、手紙を書いて、尾崎先生から、このような、お知らせいただいたもので、また、12月の今日、リモートで、リスナーの集いがあるんですよっていうことを、お知らせは書いておきました。
ですね。ラジオがね、聞けないんではなくて、なんか故障してやっぱり、それをね、いろいろ直したりすることができないっていうことなんで、おそらくパソコンでね、アーカイブじゃね、聞くことができるだろうと思うんですがね、そういったことなんかもね、お考えになって、なるべくそのコンタクトがね、続けて取れるようにね、してあげたいと思っております。白石さん、お元気ですか？
はい、白石です。お久しぶりです。
なかなかお会いできませんけども。
コロナの、あれでね、こういうミーティング、設定していただきまして感謝しております。まあ、急にね、仙台も寒くなりました。それで、まあ、仙台、宮城県のコロナもね、ほとんどゼロに近いもんですから、まあ、このまま冬を無事過ごせば、来年は、皆さんといろいろお会いできるんじゃないかと思ってましたが、まあ、何か新しいウイルスも出てきたようで、どういうふうになっていくのかわかりませんが、ぜひね、また尾崎先生も仙台においでいただきまして、東北地区のミーティングを開催していただきまして、お互い元気な顔を見せ合うことを心からお祈りしております。まあ、放送はいつもお聞きしております。まあ、皆さんのお元気な顔をね、こうやって、拝見できることを本当に新しいこのリモート、時代にね、ふさわしい、プランじゃないかと思って感謝しておりますわ。ね、まあ、上村明夫さんのいつも名前は拝見しておりますが、お顔を拝見するのは初めてでございまして、やはり嬉しく思っております。まあ、鈴木さんもね、以前東北地区ミーティングにおいでいただきましたけども、今のお話をお聞きしまして、私もぜひ手紙でも書いてみて、見たいなと思っておりますので、よろしくお願いします。そんなところでございます。
岡山と仙台、こうしてね、ズームでね、直接行かなくてもお顔を拝見してお話できるんですから、いい時代になりましたよね。
そうですね。
いつもお便りでね、白石さんどうも、自分は年を取りすぎて、そしてもうそろそろ最近は短いっていうのは、そういうことが書いてあるんでね。なかなかね、周りに同じようなね、年齢の方がいらっしゃらないので、お寂しいんだろうと思うんですよ。でも、私がここでもらう手紙の方がですね、結構ね、白石さんと同じくらいの年の方がいらっしゃるんですよ。85歳でね、初めてお便りをくださった方がね、東京町田市の三井さんっていう方なんですね。
ああ、そうですか。
ねえ。85歳、1936年生まれで、中学生の1951年頃に自作の受信機で、遥か地球の裏のエクアドルの HCJB を駆使にしてキャッチしたことを思い出しました。当時は日本語放送はなくて、スペイン語の番組と南米特有の音楽に魅せられて、レポートしてベリカードを初めて手に入れた感激は今でも忘れることができません。こういう方がいらっしゃるんですね。そしてですね、この三井さんはですね、二度目の手紙をくださってるんですね。で、そこにはですね、二回目のレポートです。大勢 大勢全国各地から熱心なリスナーの方の感想を聞き、有益な番組を聞かせていただき感謝しています。往復船便で8ヶ月後にベリーカードをいただいた時の感激は今でも忘れられません。当時はメーカー製の受信機は高価で買えず、自作の受信機とアンテナで聞いていました。真空管のフラメントの赤いぽーっとした光を眺めながらの BCL 生活です。しかし残念ながら ECJB の日本語放送が始まった頃は、過酷な企業戦士としてラジオを聞くことは全く不可能な時代でした。今年85歳を迎えて70年ぶりに復活して、最初に聴いた曲が HCJB の日本語放送で、とても嬉しいことです。これから末永く、聴くことができることを祈っております。
はい、ありがとうございます。私はまだ若いですから、ますます頑張ります。
ね、頑張ります。どうどう、聖さんも強者ですよ。宇津井さんもすごいですね。このね、丹波女子の長いね、歩み。で、今もね、元気でこれからもやりますっておっしゃってるんですからね。ですから、これからも続けて、聖さんにレポートください。
はい。
桂浜でしたか、いつも山田さんの。
桂島。桂島。はい。
その頃の思い出ありません？
いや、もういっぱいあって、とても話できませんが、とにかく、私も60年以上、丹波放送で、聞いておりますので、いろんな思い出があります。山田浩二さんの話とか、またぜひね、尾崎先生、仙台においでいただいて、皆さんと一緒に、楽しい思い出話をしたいと思います。よろしくお願いします。
どうかその頃の話なのね、シリーズで小出しにして、はい、書いていただければね。
はい、わかりました。
お伝えできますので。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、若い人もどんどん増えてますし、嬉しく思っております。
そうですね。
この辺で私の話は終わります。
はい、どうも、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、次は、誰の話いただきましょうかね。ハンフェアもなくなったし、コミケットもなくなったし、しょんぼりしていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、どうですか？
コミケットは開催になってますが、では尾崎先生に食べたい、これがチャーハンでございます。
クジラ？
いえ、尾崎先生ご存知の林金商店の自慢 のチャーシューでございます。あと尾崎先生に食わして食べさせたのは、この日清丸シリーズ大満足みかんですね。今のマルハの主力商品です。今はもうマルハは魚じゃなくてチャーハン とデザートで食ってるような会社で、日清丸の船の上 で簡単に食べられる冷凍や、それからビタミン補給のデザートとかがを一般発売した、これもまた売れた。
はい。最近はどうですか？あなたは次から次にいろいろなね、免許を取ってどんどんどんどん商談してますけれども。
実は明日試験受けます。
今度は何の試験ですか？
第2級はアマチュア無線技師。
うん。何級？
2 級。
航空無線の資格も取ったんですよね。
はい。おかげでブルーインパルスとの通信を傍受できるようになりました。
オリンピックで活躍したね。
はい。動き全部私することができました。その結果計算したところで東京タワーが一番見やすかったのでそこに行きましたけど。ただパラリンピック の東京スカイツリーでの写真の方がよく撮れてました。後でお送りします。はい。
ねえ。名古屋の一番高いところで、
はい。
HBJB を聞き始めて手紙をくださったんですよね。
はい。スカイツリーに登るチャンスがあればいいんですが、放送時間がなかなか合わない。うん、
その頃はね、ラジオを何使ってらっしゃいました？
ソニーの ICF7600D だと思います。
ああ、やっぱりね。
今はもう SDR とか、あとこの2000円ラジオが主流ですけどね。まあ、どこへでも持っていきますんで、コミュニティ FM を聞く 聞きながら旅をするっていうのも、なかなかいいものですよ。まあちょっと本を作るために東海道と山陽本線を鈍行で全部往復しましたけど、その時にこのラジオを持って行って、あっちゃこっちゃもコミュニティ FM を数分だけ聞いて、受信報告書を出してベリーカードも、うんね、これ北九州までやりました、うん。ちょっと物語を作るために文字まで行く必要があったもんで。
何を？
あのも、コミケテッドで出す本を作るために、物語を作るために文字まで行く必要があったんです。うん、
あなたは時代考証だけではなくて、うん、物語も書いてらっしゃるの。
はい。というか、時代考証は宮本先生だけで、ね、自分で物語を書くというのは SF に近いものが多いですね、私。うん、
漫画家の人に絵を描いてもらうという、
はい。はい。ただ仕事は全部なくなりました。
どういうことですか？
その提供していた源先生というのが今年8月に亡くなったため、
ね、そうでしたね。
スタジオグループは全部解散になったんです。さらにコミケットの最高顧問や相談役2名も亡くなりましたから、もう対処なしでやるってもんで大混乱。
うん、そうですか。じゃあ何人か後を継ぐような人っていうのは、
まずい
なかったのね。そうですか。ま、将棋もあなた3段でしょ？
はい。
ねえ、次に駒を進めるのに、誰をどういうふうに進めたらいいかっていうことぐらいは、将棋からもね、いろいろ学んでいらっしゃるんでしょうけれども、何か考えてますか？
その一手として、まあ、鉄道召喚をモチーフにして、で、物語を作るっていうところで、だからどうしても下関を出して終わりという、ことになってしまうんですよ。
それはいいけれど、私を終わりにしないでくださいね。あとは、上村さんは岡山を代表して来てくださったと思うんですけれども、どうですか？最近岡山の方、それから中国、四国の人たちとのいろいろな話題はありませんか？
今日はお誘いいただいてありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。今日、岡山はもう、風はすごい強いんですけど、もう、快晴いう感じで、すごいいい天気でした。で、今年はもう、コロナ禍なんで、ほとんど出歩くこともなくて、もう家で、BCL、ボスボスとしてました。で、今朝の尾崎さんの放送も、もうすごい、良好に聞けてます。はい。
旅の方はどうですか？
そうですね。まあ、コロナなんで、一回だけまあ、家族で、前に尾崎さんにもお知らせしたんですけど、山口の長門湯本の温泉に行って、うんうん、ゆっくり、一泊、のんびりしてきました。で、初めて行ったんですけど、すごい、お湯も滑らかで、もう肌もツヤツヤで、家族もすごい喜んでます。はい。
食べ物もどうでしたか？
あ、そうですね。のどぐろがすごい美味しくて、
はなちゃん。
こんにちは。
こんにちは。まあ、お父さんと並んだら、ねえ、見取り次第ですよ。ねえ、大きくなっちゃったら、ちょっと立ってみてください。どのくらいか。ねえ、お父さんはもう背がだんだん低くなる。まだか。まだ伸びてるかな。あら、うわぁ、肩を越えて、まあ、中学から今度は高校ですよね。そして大学でしょ。あ、同じになっちゃったね。早くなると、うん。勉強難しい？
うん。
塾サボっちゃダメですよ。
はい。
何が難しいですか、科目は。
数学が苦手だから。
数学か。
理系がちょっと。
で、大学に入ったら何を勉強したい？数学はダメだから。
司書の先生になりたいから。
何の？
国語の勉強をしたい。
あ、文学？
うん。
文化系か。 小説が好きなの？
そうです、そうです。
詩とか歌が好きなの？
うん。
そうか、それじゃあ。ねえ、お父さんどうなの？あなたは理科系だったの、やっぱり。
え、私も理数はちょっと全然ダメで、娘と同じ、もう文系です、僕も。
あ、そうなんですか。へぇー、まあ、美術を一生懸命やってらっしゃるから。
はい、よく二人で図書館とか行って本借りて読んだりも好きなんで、はい。
どうですか。文豪で好きな作家は誰でしょう？やっぱり若い女の人がいいかな？
なんだったっけ？辻村美月っていう人がいて、で、なんか結構、鏡の古城って本がすごい面白かった。すごい伏線がいっぱいあって、なんか、登場人物のお姉さんがすごく前に作った、なんか、夢の中で作った城が、なんか何年か後に出て、それが本物になってみたいな、そんな感じの。
ああ、ファンタジーだ。
ファンタジー。
うん、ねえ、それが好きなんだ。このね、本屋大賞。
あ、本屋大賞。
ね。この人もなかなかね、エッセイを書く。
あ、宮下夏。
うん、そう、夏さん。
ああ、知ってる。知ってます。ね、
で、この本読んだ？
いや、そう。
古本屋で見つけてください。
それは読んだことない。
遠くの声に耳を澄ませて。うん。この本ね、ぜひ見つけて、何が書いてあるかはお楽しみ。
はい。
だから、花ちゃんも将来有望で、ね、いい本を書いて出してください。今日、道夫がね、ちょっと心臓の検査で病院に行っていろいろテストしたんでね、今日ちょっと無理って出られないかもしれない。出たらね、花ちゃんにプレゼント曲を頼んであげる、ね、
楽しみに待ってます。
残念ですね。はい。さあ、それで、じゃあプレゼントをいただきましょう。メロディー。はい。テキサスの、ヒューストンから、ヒューストンですね。メロディーが出てくださいました。さあ。
Me?
Yes.
Where are you now?
In a car. She's in a car.
車の中にいるの？車はどこにいるの？
okay.
さあ、それではメロディーから花ちゃんへのクリスマスの歌のプレゼントです。
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till he appeared and the soul felt his worth.The thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, O hear the angel voices, O night divine.Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine.
清らかな星空のもと、神の御子イエス・キリストが私たちのために生まれた。オーホーリーナイト。ベルティから花ちゃんへのクリスマスプレゼントでした。じゃあね、お元気でね、また。
はい。
見えますか？聞こえますか？ HCJB のズームミーティングを今年も12月の3日の土曜日と 4日日曜日の週末に行いました。今日はまずその12月3日土曜日のズームミーティングに参加くださった皆様をご紹介させていただきました。東京世田谷区の朝顔教会の茅沼康夫さん、そして仙台からは白石真一さん、東京町田市の細川康文さん、そして岡山からは上村明夫さんとお嬢様の花ちゃんが参加くださいました。まあこうして皆様と顔を合わせていろいろと話し合いすることができるのは楽しい時間です。さて明日のこの時間にも引き続いて先週末のズームミーティングに来てくださった方々をご紹介いたしますので、続けてお聞きください。明日のこの時間のズームミーティング、その続きをお送りいたします。それではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。明日は沖縄からなんと荒川依子先生もズームミーティングに参加くださいましたので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。